恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。数日前のことなんですが、サバエで伝道していらっしゃるダビデ・マーチン先生からお手紙がありました。実は先生のお母様が98歳で10月の7日に天に召されたというお知らせでした。体調を崩しておられるお母さんを見舞うために、この秋にもアメリカに帰ろうかと考えていたそうです。そしてマーチン先生の兄弟たちも帰ってくるように勧めたそうです。ところが亡くなる1ヶ月前にアメリカに電話をして、お母さんと話したとき、そんなことを言いましたら、お母さんがマーチン先生をたしなめたそうです。バカなことをしないで、あなたにはあなたの教会があるでしょ、そこにいるべきです。まあそういうわけで、実際にはアメリカに帰られなかったのですけれども、召される直前にマーチン先生は電話でお母さんと話したって言いますか、お母さんに電話を通して御言葉をプレゼントしたそうです。受話器の向こうで兄弟の方が受話器をお母さんのこう耳に当てて、そしてマーチン先生が御言葉をお読みしました。ローマ書の5章8節、そこに書いた御言葉を3度繰り返して読んだそうです。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。お母様はもう意識がない状態で目を閉じておられたのが、マーチン先生のこの御言葉を読む声が耳に聞こえると、パチッと目を開いて、ずっと目を開いたままだったそうです。そして御言葉の朗読が終わると、目を閉じて間もなく召されたということでした。マーチン先生のために本当に子供の頃に種をまいてくださったそのお母さん、本当にですね、そういうわけで、マーチン先生からそのお母様のさまざまな恵みをですね、お分かちくださったんですが、この御言葉、罪人である私たちに対する愛を明らかにしてくださっている神様、イエス様、私たちは今日もそんなお方を慕い求めたいと思うのです。礼拝には説教というのがありますが、この説教というのは道徳の話、倫理の話ではありません。また説教というのはこの人生訓、処世術のお話でもありません。説教とはイエス・キリストを指し示すものです。皆さん、イエス・キリストを見てください、イエス・キリストを知ってください、イエス・キリストのもとに行ってください、キリストはあなたを招いていますから、とイエス・キリストを指し示すものです。今日の箇所でもまさにイエス・キリストが私たちを招いておられる、そのようなお言葉です。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様がこの有名な力強いお言葉を語られたのは、その初めにあるように、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。祭りの終わりの大いなる日、私たちはこの7章でずっとこの祭りの出来事について学んでいるわけです。この祭りとは何の祭りでしたっけ？カリイオの祭りです。1週間続くとても楽しいお祭りだそうです。このカリイオの祭りがどんなに楽しいかはですね、江川アンナちゃんと鈴木のいぶきちゃんが証明してくれました。どういうことかというと、最近アンナちゃんイブキちゃんがハマってる遊びがあるんです。 ほんの最近発見した遊びなんです。教会の傘立てに忘れ物になっている傘を全部持ち出しまして、それを全部駐輪場、自転車置き場のところに運びまして、全部開くんです。今の傘って簡単ですよね。パッと押すとパッと開くわけです。それを全部一つのところにこう集めて、で、テントのように作るわけです。そして見るとですね、ちっちゃな靴をですね、きちんと並べて、そしてその中に入ってお遊びをしているわけです。先日も金曜日でしたか、やってましたので、楽しそうだなと思いながら近づきまして、この傘はおじちゃんの傘だからこれだけはダメよと言ってですね、私の傘だけ取り上げまして、あとのはどうぞご自由にとですね、まあですね、子供たちはああいうですね、自分たちだけの小さな世界を作って、そこで楽しんでるわけです。皆さんもそういう思い出がきっとあると思うんです。私も子供の頃は木の幹のところにですね、小屋を作って、そこに万博坊主どもがいつも集まって、よからぬ話し合いをしておりましたけれどもですね、ああいう小屋の中で、手作りの小屋の中で、こう、遊ぶっていうのはとても楽しいものです。まさに仮家の祭りっていうのは、そういう楽しみのお祭りでもあるわけです。ちょうど今、この時期、9月から10月にかけて祝われる、イスラエルでの最後の三大祭りの一番最後を締めくくる大きなお祭りです。実は、この仮家の祭りにはですね、水、この水がとても大切な意味を持っていました。このお祭りの時、人々は行列を作って、このイエス様の時代ですね、行列を作って、このシロアムの池というところまで降りていくんです。そして、祭司がその池から水を汲みます。その時、人々はですね、今日、招きの言葉、称して読んでいただいたイザヤ書の12章の3節を、一斉に歌うのです。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。それからこの水を汲んだ祭司を先頭に行列は神殿にまた帰っていきます。そしてこの神殿に向かう間、群衆はですね、詩編の113編から118編を次々歌いながら行進をしていきます。そして祭司は汲んできた水を神殿の祭壇に注ぐというですね、そういうお祭りの大切な行事があるのです。仮家の祭りがこのように水と深い関わりがあるのは、この仮家、イスラエルの民がエジプトを脱出して40年間荒野をさまよった時に、そこで不自由なテント生活をしたことをそれで記念するわけですが、荒野の行進ですので水がなくなるわけです。水がないとつぶやいたとき、モーセが岩から水をですね、こう出した。そのことを記念して、もう水をですね、中心的な意味あるものとして行うわけです。また、このお祭り、仮家の祭りは前にも触れましたように、収穫の祭りでもあります。一年の収穫を終えて、今年も神様、雨を降らせてくださり、梅雨を下ろしてくださって、こんなに豊かな収穫を得ることができました。感謝します。来年も豊かに雨を降り注いでくださいという雨乞いの意味もあるそうです。まあ、そのようにして、楽しいお祭りの最後、フィナーレを迎えて、祭司の運ぶ水にみんなの目が注目しているそのようなまさに場面で、イエス・キリストが立ち上がって大声で叫ぶのです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。今あなた方は昔の人々の水への渇きを記念してこの行事を行っていますが、しかし問題は今のあなたの渇きです。今あなた方のうちにあるその渇き、その渇きは喉の渇きではない、魂の渇きです。心の渇きです。魂が渇いています。その癒しのために私のもとに来なさい。私のところに来て飲みなさいと叫ぶのです。コカ・コーラ社の社長がこんなことを話しています。コカ・コーラの最大のライバルは、 ペプシーコーラでも、バヤリースオレンジでもない。それは水である。喉が渇いたとき、人々の誰もが一番に求めるものは水である。しかし、人々を水にではなくコカ・コーラに向かわせるのが我が社の最大の願いである。まあ、このようにですね、飲料水メーカーは水に代わる新しい製品を求めてしのぎを削っているというんですね。それを読むとですね、ああ、そういうことなのかと。最近、まあ、水もよく売られていますけれども、ちょっと薄い、この例えば桃の味がついた、なんていうんですか、あれは。桃の天然水。何の味もついてない方が美味しいと思うのに、よく桃の天然水、水に近い、ああいったものをですね、こうよく人々は買って飲んでます。そうなんです。水に代わるものを、水にかなう飲料水ないためにですね、それにでも勝つものを作れば、大儲けすると飲料水メーカーは踏んでるわけです。ところが、イエス・キリストはなんと2000年前に、コカ・コーラ社の社長が語るよりも2000年も前に、水を求めている人々に、私のもとに来て飲みなさい。私を飲みなさいとですね、招いていらっしゃるわけです。どんなに水で喉を潤しても、コーラで喉を潤しても、それはまた乾きます。あなた方の乾きは実は魂の乾きなのです。心が乾いているのです。それは私のもとに来て私を信じなければ、私を飲まなければ癒されることがない。そう招いているわけです。ヨハネの福音書の第4章を学んだときに、そこでサマリアの女性とイエス様の出会いについて見てきました。あの時も井戸のそばで水というテーマでイエス様は話を始められました。そして4章の13節読んでみますと、13、14節こうあります。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。サマリアの女性は非常に深い渇きを覚えていました。しかし実感として乾いているんですが、しかしこの渇きが一体どこから来るのか、どうしてこの渇きが癒されないのか、サマリアの女性には分かりませんでした。なぜこんなに乾くのか。そこで手っ取り早い答えを自分で出したわけです。やっぱり女にとって幸せは良い夫に恵まれることだ。私の心がこんなに乾いているのはこの旦那が良くないからだと言ってですね、次々と男を取り替えていったわけです。私たちもサマリアの女性と同じではないでしょうか。はっきりとは分からないのですが、漠然とした不安が心に満ちてきます。ふっと寂しさが、孤独感が心を締め付けてきます。やりがいのある仕事や愛する家族がいるのですが、なぜか虚しさを感じ、得体の知れない苛立ちや不満や何かを欠いているというですね、欠乏感に襲われるのです。そして、それが一体どこから来るのか、なぜそうなのかわからない。そしてサマリアの女性と同じように、私たちは手近なところにその原因を押し付けようとします。見当違いなものにその苛立ちをぶつけてしまいます。夫が妻が、親が子供が、友人が、いや仕事が、住まいがいけない車が、いやコンピューターが古い、いや私の通っている教会がとですね、様々なものにその原因を見つけようとするわけです。しかしイエス・キリストは、 私たちが自分で自分のことを知っている以上に、私たちのことをご存知です。私たちは自分のことが分かっているようで、ほとんど分かっていない。特に、この虚しさ、この苛立ち、この不安感、この渇き、それが一体何なのかが分からない。イエス様は、私たちが感じている不安とか苛立ちとか虚しさとか寂しさとか欲求不満とか欠乏感とか、それは実は表面的なものからではなくして、もっと深くから来ている、心の奥底から、魂が乾いているのだ、体がではなくして、感情がではなくして、魂が乾いているのだ。そしてなんとイエス様は診療だけではなくして治療もしてくださるお方。心の奥底が、魂が渇き求めているのは、あなたを作られ、あなたを生かし、あなたを愛しておられる神様ご自身に渇いているのだと教えてくださるのです。これはイエス様から教えられなければ、聖書に教えられなければ、私たちが気づかないことです。何かに欠けているんだけど、それが一体何かわからない。私の得体の知れないこの不安感、虚しさ、寂しさ、それは実は私の魂の渇きから来ているんだ、そしてこの私の魂は神様に渇いているのだと教えられて気づく人は幸いです。アウグスティヌスの告白という本があります。その冒頭の言葉は、アウグスティヌスの生涯をかけた証です。有名な言葉を彼は言いました。書きました。神よ、あなたは人をあなたに向けて作られました。ですから人はあなたのうちに行こうまでは、本当の安らぎを見出すことができないのです。そうなんです。人は神によって、神に向けて作られた。神様を慕い求めるように作られた。ですから、人は慕い求めている神様に出会うまでは、その神様によって本当に行こうまでは、安らぐまでは、本当の意味で心は平安を得ることができない。そうなんです。これは、私たちがハッと悟ることではなくして、教えられなければわからない、気づかないことです。そしてイエス様は私たちにそれを教えてくださっているわけです。イエス様は、誰でも渇いているならと呼びかけられました。イエス様がこう招いて呼びかけているのに、惨めなのはこの渇きを持たない人です。誰でも渇いているなら私のところに来なさい。すなわち、渇きを覚えない者はイエス様のもとに行かないのです。行けないのです。ですから、本当に惨めなのはこの渇きを知らない人です。渇きを知らない人とはどういう人ですか？自己満足している人です。私はこれでいい。このままでいい。私は必要なものはもう何もない。もう私はもうこのままでいい。その姿はちょうどヨハネの黙示録3章に出てくるラオデキアの教会のような姿です。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。それからすれば、本当にイエス様に教えられて、知ることがすなわち渇きなわけです。あ、私はこんなものなんだと気づくことによって、実は渇きが与えられるのです。自己満足している人が、本当にですね、もう一回イエス様に触れられ、御言葉によって探られて、自らの魂の渇き、神への渇きを、本当にですね、意識するっていうことはとっても大切です。さあ、 自分の魂の渇きを知る者に対してイエス様はこう言うのです。私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、なんとイエス様はこう言うのです。あなたのうちにあるその渇きは魂の渇きです。その渇きは神様を慕い求める渇きです。その神を慕い求める渇きを持っている人は、私のところに来なさい。これは驚くべき言葉です。まさにこれはイエス・キリストの自分が神であることの主張です。私のもとに来なさい。そして私を飲みなさい。私を信じなさい。そうすれば、その深い魂の渇き、何者によっても満たされなかった、癒されなかった渇きが癒されます。イエスのもとに行き、飲むというのは、その後の次の言葉に出てきているように、私を信じる者はイエス様を信じるということです。さて、そのように渇きを覚えながらイエス・キリストのもとに行くとき、イエス様を信じるとき何が起こるんでしょう。聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様はあのサマリアの女性にも4の14で、私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと約束されました。これはすごい言葉です。いつも何かが足りない。不安で不満で虚しくて寂しくて、どこにそれを癒してくれるものがあるだろうかと、あっちへ行きこっちへ行き、右往左往していたものが、イエス・キリストのもとに行くとき、なんと、心の中に、こんこんと湧く泉を持つものになるというのです。泉兄弟、いい名前を持ってますね。でも、本当にですね、すべての信じる者のうちに、まさに泉を持つ。いや、心の中に泉を持って、泉がこんこんと湧いて、自分の内を満たしてくださるだけではない、それが溢れ出して、ですね。そして、川の流れのように流れ出るようになる。すなわち、自分自身が満たされるだけではない、それが周りのものをも潤すものになってくるというのです。その具体的な実例があのサマリアの女性です。彼女はひたすら自分の渇きを癒すために、彼女は乱れた生活、汚れた生活に陥っていました。ところが、そんな中でイエス様によって見出され、イエス様を信じたとき、まさにその心の中に泉を持つものになったとき、どうなりました？あんなにも顔を合わせるのを避けていたサマリアの町に、水瓶を置いたまんま取って返して、あんなにも恥ずかしくて顔も合わせられなかった人々を次々捕まえては、イエス・キリストの紹介をして歩くのです。そしてついにはその町の多くの人たちがイエス・キリストを信じて救われるというですね、祝福にこのサマリアの女性が導くわけです。すなわち、自分自身が満ち溢れただけではない、それが溢れ出て町の人々に祝福をもたらすものになったわけです。さあ、イエス・キリストを信じることによって心の中に泉を持つとはどういうことなんでしょうか。具体的にはそれは一体何なんでしょうか。ただそれは喜びが心に湧いてくるということだけなんでしょうか。なんとイエス・キリストは39節で驚くべきことを言います。あ、ごめんなさい、このヨハネは39節で驚くべきことを私たちに教えます。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。なんと、私たちの心の中にできる泉、溢れ出す水の流れ、人々を潤すその豊かな水、それは御霊、聖霊のことを指しているのだというのです。人を内側から生かし、満たし、癒し、清め、豊かにする。それは信じる者が受ける御霊、聖霊の働きだというのです。これは驚くべき御言葉です。聖霊なる神様。私たちは唯一の神様が三つの人格を持った三位一体の神であることを知らされています。父と こと聖霊。この聖霊なる神は神ご自身です。神様のような方でも、神様の影響力、力でもなくて、神ご自身です。この聖霊なる神は、天地創造の時も、創世記の一章の二節、神の霊が水の上を漂っていた、この飛び回っていたとありますが、天地創造の時にも働いていらっしゃいます。旧約聖書を見るとき、私たちはそこにも聖霊の働きを見ることができます。力強く御霊が働いています。様々な神の人のうちに臨んで、その人を用いて御霊は働いています。ところがです。旧約聖書時代にも聖霊の働きを見るんですが、しかし旧約聖書時代の聖霊の働きは、ある特定の人に、ある特定の目的のために、ある特定の期間だけ臨んで、そしてまた去っていかれる。そういう形で聖霊は、特別な場合だけ、特別な人にだけ臨むという形で働いておられたようです。なぜなら、聖霊は清い神の霊ですので、汚れた人間の心の中にいつまでも留まることができない、私たちのうちを住まいとできないのです。しかし、御霊が、すべての信じる者に注がれ、その人の心の奥底、魂のうちに、そこを住まいとして住んでくださる時が来るというのです。それには順序があるのです。ここに、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。イエスが栄光を受けるのは、いつですか？ヨハネ伝の12章の23節を見ると、数人のギリシャ人がイエス様に面会を申し込んできます。私たちはただの外国人がイエス様に面会を申し込んできた出来事だと思うんですけど、イエス様はそれをまるで違う意味として捉えていました。外国人がわざわざイエス様に会うためにやってくる、これはイエス様にとって一つの合図だったのです。何の合図かというと、十字架にかかって死ぬ日が目前に迫ったことの合図でした。イエス様はですからその知らせが伝えられたとき、人の子が栄光を受けるその時が来ました。とおっしゃいました。すなわち栄光を受けるその時というのは十字架の時なんです。十字架にかかるとき、同じくそのヨハネ伝の十二章の先のところで、私が挙げられるとき、すべての人を私に引き寄せます。十字架のイエス様に人々は引き寄せられてきます。ギリシャ人が訪ねてきたのは、まさに十字架のイエス様に引き寄せられる、その始まりの合図だったわけです。栄光を受けられる、それは十字架で死ぬことです。十字架で死んで、あなたの私の罪を全部身代わりに、背負って呪われ捨てられ罰を受けて死んでくださったイエス・キリスト、そして墓に葬られ3日目によみがえり40日間弟子たちの前に現れ、最後に天に上げられる前に弟子たちにこのように命令しました。あなた方はこの都を離れないで、私が約束した別の助け主聖霊を送るまで待っていなさい。彼らは10日間祈って待っていました。そして10日目、それはちょうどペンテコステ50日目の祭りというお祭り、そのお祭りの日に突然彼らがいた部屋に天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって、そこにいたすべてのものに聖霊が臨んで注がれて、聖霊に満たされて外国の言葉で話し出すというですね、不思議な現象が起こりました。今や救いの御業が完成して、信じる者はすべて罪許され義と認められたので、なんと清い神の霊がこんな私たち、しかし許された者の心の中に住むことができる。それは何か特別の時だけではなくして、ずっと私たちの心を住まいとして住み続けることができる時がついに来たのです。イエス・キリストが栄光を受けられたので、 さあ、なんと聖霊なる神様が信じている私たちの心の中に、信じたその瞬間に来て住んでくださっている。これ以上に驚くべきことはありません。これ以上にまた嬉しいことはありません。私たちはどうしても、いえ、それよりもイエス様が目に見える姿でここにいてくれる方がいいと考えます。皆さんどうですか？イエス様がもう天に帰らないで復活したイエス様が、その復活した体のまんまでずっといてくれればいいのにと思わないですか？そしてもう知らないお体ですから、もう世界をぐるぐるぐるぐる回っていてくれればいいなと思います。そして私たちの教会にも、いつぐらいになるでしょうね、ずっと世界の教会回るんですから、まあ、2090年の11月ぐらいに来てくださるとしましょうか。あと皆さん、2090年にイエス様来るんですよ。嬉しいですか？誰も生きてませんいやでもね、皆さん、でもそのような旅の途中でいつもエルサレムに帰りますから、エルサレムに行けば会うチャンス多くなるんですよ。嬉しいですか？まあ来年イスラエルの旅をする20人ばかりの方々だけは、じゃあ行って会いましょうなんてですね。そうなんです。イエス様がお体を持ってこの地上におられるよりも、実は幸いなのは今の状態です。イエス様がヨハネ16の7でこうおっしゃいました。しかし私は真実を言います。私が去って行くことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去って行かなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。皆さん、その力において、そのご性質において、その権威において、イエス・キリストと全く同等の力を持たれた聖霊なる神が、信じる者のうちに住んでいてくださる。これは何かの例えでも、何かの宗教的な表現でもなくて、事実として聖書は私たちに教えるのです。聖霊なる神が、遥か彼方ではなくして、遥か昔ではなくして、今信じる者の心の中に住んでいてくださっている。そしてそれはまさに人の内側に泉があるようなものです。本当にですね、うちに住んでくださる御霊、それこそがここでいう泉であり、その御霊の祝福が流れ出る川の流れなわけです。あなた自身を満たし、あなた自身を祝福し、そしてあなたの周りを祝福する溢れ出る川の流れ、そのもといはあなたのうちにおられる御霊。あのペンテコステの日に、突然ある家のところに大きな響きが起こって、その響きは町中に響き渡りましたので、何が起こったのかと大勢の人々が駆け集まってきました。そしてその集まってきた群衆野次馬たちの中から、なんとその日のうちに3000人の人々がクリスチャンになってバプテスマを受けたというのです。先々週の金曜日の夜、アワナが終わりまして、子供たちを送って帰ってこられた田中直美先生が変なことをおっしゃるんです。教会に入ってくるなり、誰もいない家を燃やしてるみたい。変なことでしょ？誰もいない家を燃やしてるみたい。おかしいことをおっしゃるなと思いまして、そんなバカなと思って、こんな時間にと思って外に出ましたら、もう教会の駐車場は煙がもうもうしてました。そしてふっと見るとすぐ近くの方からですね、煙がもうもうと上がって、よく見るとそこに赤い火がこうメラメラと見えていました。これは焚き火じゃないよ、火事だよとですね、まだ残っていました江川兄弟や鈴木兄弟、中西兄弟ですね、ユニフォームを着たまんま、罠のユニフォームを着たまんま、行けと言ってですね、彼らは野獣じゃないんですよ。アワナクラブの子供の家の方角からですね、火が出てましたので、家財道具を運び出すのを手伝いに行こうって言ってですね、彼ら走って行ったんです。その足の速いことですね。私は突っかけでしたもんですから、靴に履き替えてと思ってですね、もたもたしているうちに、もう彼らはいなくなってました。 そして彼らは実際にこのガスボンベとかですね、灯油のタンクとか、そういったものを運び出す手伝いをしたり、また次々ですね、この車が来ますので、彼らはですね、その交通整理をして活躍していました。消防車が、来るのが遅かったもんですから、ですね、もうヤジ馬と車がもうわーっと来たもんですから、ですね、アワナのユニフォームは役に立ちましたね。やっぱりああいうユニフォームでああいうところでこういう整理なんかするとみんな、あ、新しい消防署のこれはユニフォームだと思ったんでしょうね。これはいいなと思いましたけどですね。まあですね、驚いたのはヤジ馬の集まるのの早いこと。まあ私もその一人なんですが、まああっという間にあちらからこちらからですね、かき集まってくるわけですですね。そしてもう消防車が来た時には黒山の人だかり。幸い火事がですね、まあ一軒全部丸ごと燃えてしまったんですが、帰ってきてみんなで語り合いました。教会にもあんな風に人々が、そうだね、教会も火事になれば、あなた集まってくるよ、じゃあ今度の伝道会は火事にしてですね、集めようかなと、じゃあ誰も信じないよなんてですね。でもあのペンテコステの日には人々はそこに駆け集まってきたわけです。あなたのうちに本当に神様の御業が始まるとき、人々は一体何が起こったのか、それを見てあなたにまさに駆け集まってくるようにして、あなたのうちに何が起こったのか、それを教えてほしい。教会のうちに本当に乾く者たちがイエス様によって満たされ、イエス様によって癒された、その喜びがあふれるとき、人々はあの教会の人たちに何が起こったんだろう、人々はまさに駆け集まってくるのです。ぜひそのためにも、私のもとに来なさいとおっしゃったイエス様のもとに私たちも行く必要があります。どうぞ間違わないように、私のもとに来なさい、キリストのもとに行くのです。教会に行けばそれでいいんではありません。礼拝に出ればそれでいいのではないのです。有名な先生がいらっしゃるからそちらの大きな集会に行けば、いいえ違います。私、すなわちキリストのもとに行くのです。ぜひあなたが行くべきはキリストです。渇きを持って、本当に深い魂の渇きを覚えながら、イエス様、私は今渇きを持ってあなたのもとに来ました、どうぞ私の魂の渇きを癒してください、私のうちに泉を湧き上がらせてください、そんな祈りを持って今日も主の招きに応えましょう。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。